こんにちは。ザ・ディープ・ダイブへようこそ。さて、あなたが今回シェアしてくれたのは、ある一本の YouTube 動画。第二次世界大戦の全史を6時間で解説するっていう、とんでもない動画をさらに要点だけ抜き出してくれたブログ記事ですね。
そうなんです。
いや、これはすごい。正直、どこから手をつけていいか迷うほどの情報量ですけど、私たちの今回のミッションは、単に歴史をなぞることじゃないですよね。なぜ人類はあれほどの悲劇を経験したのに、また同じような過ちを犯してしまったのか。この情報源を手がかりに、極限状態での人間の心理とか、組織の欠陥を現代の私たち自身の問題として深く掘り下げていきたいと思います。
まさに。この情報源の素晴らしい点は、膨大な歴史をなぜ止められなかったのかっていう一つの鋭い問いで貫いているところなんです。
ああ、なるほど。
つまりこれは単なる歴史の勉強じゃなくて、失敗のメカニズムを学ぶためのケーススタディなんですね。この視点で見ると、過去の出来事が今のあなたを取り巻き世界と地続きであることが見えてくるはずです。
では早速、物語の始まりから見ていきましょうか。第二次世界大戦後のドイツ。キーワードは情報源も強調している通り、絶望ですね。ベルサイユ条約で課された賠償金が現代の価値で約200兆円。もう天文学的すぎて想像もつかない。
ええ。
領土も軍備も奪われて、国民のプライドはもうズタズタにされたと。
そしてその屈辱感に追い打ちをかけたのが、経済の完全な崩壊です。ハイパーインフレーションですね。
ああ、はいはい。
賠償金支払いのために政府がお金を張りすぎた結果、マルクシエが文字通り紙くずになった。記事にあるパン1個買うのに手押し車1杯の札束が必要っていうエピソードは有名ですけど、これが人々の心に与えた影響って計り知れないんですよ。昨日まで信じていたお金っていう社会の共通価値がある日突然意味をなさなくなる。これって社会の土台そのものが崩れ去るような根源的な恐怖と不安を生み出すわけです。
なるほど。ただ生活が苦しいっていうレベルの話じゃないんですね。そんな明日をも知れない不安が渦巻く中で、一人の男が登場する。アドルフ・ヒトラー。彼は演説の天才だったと言いますけど、一体人々の心の何を掴んだんでしょうか。
彼は人々の怒りと絶望の、受け皿になったんです。
受け皿に。
ええ。そしてその感情を非常に分かりやすいたった一つの物語に集約させてみせた。それが背後からの一突きという陰謀論です。
ああ、聞いたことあります。
我々が戦争に負けたのは兵士が弱かったからじゃない。国内のユダヤ人や社会主義者といった裏切り者が我々の背中を刺したからだ、と。この単純明快なストーリーは、複雑な現実から目を背けたい人々にとって非常に魅力的に響いたわけですね。
自分たちの苦しみの原因は自分たちの中じゃなくて、排除すべき敵のせいなんだ。
そういうことです。
ああ、なるべくしてスケープゴートが作られていったわけですね。でも不思議なのは、なぜ国民はそこまで熱狂して、最終的に民主主義のプロセス、つまり選挙で独裁者を選んでしまったんでしょうか。それほどまでに当時の社会は正常な判断ができないほど追い詰められていたということですか。
それがこの歴史から得られる最も恐ろしい教訓の一つなんです。ヒトラーはクーデターじゃなくて、あくまで合法的な手続きを経て権力を掌握しました。
合法的に。
ええ。これは民主主義というシステムがそれ自体は万能ではないっていうことを示してるんですよ。社会が極度のストレス下に置かれて、人々が冷静な判断力を失って、シンプルで力強いリーダーシップを求めたとき、民主主義は自己を破壊するリーダーを選んでしまう危険性を常にはらんでいる。これは現代を生きる我々にとっても決して他人事じゃないですよね。
さて、そのようにして権力を握ったヒトラーは、ベルサイユ条約を破りして再軍備を宣言します。そしてオーストリア、チェコスロバキアを併合し、1939年ポーランドに侵攻。第二次世界大戦の始まりです。ここで世界を驚かせたのがドイツ軍の電撃戦でした。当時最強と言われたフランス軍がたった1ヶ月半で降伏するなんて誰も予想してなかったでしょう。この電撃戦というのは一体何がそんなに画期的だったんですか？
それはですね、戦争の概念を陣地からスピードへと完全に転換させた点なんです。
スピードへ？
ええ。第一次戦争は前後戦でしたよね。兵士が何年も穴にこもって睨み合う、性的な消耗戦だった。でも電撃戦は戦車と航空機という2つの機動兵器を当時最新技術だった無線で緊密に連携させたんです。
はい。
航空機が上空から敵の司令部とか補給路を叩いて、 混乱した防御網の最も弱い一点に戦車部隊がくさびを打ち込むように突撃する。そして敵の背後に回り込んで一気に包囲してしまう。この一点集中とスピードの組み合わせが従来の防御戦を完全に無力化したんです。
なるほど、戦争の OS が書き換えられたようなインパクトだったんですね。そしてフランスを降伏したドイツに残された敵はイギリスだけになった。ここで立ちはだかったのがチャーチル首相。
ええ、
彼の決して降伏しないという固い決意を前に、ヒトラーはとんでもない決断をします。独ソ不可侵条約を破ってソ連に攻め込む。ここで後々失敗の本質として指摘される点の一つがはっきりと顔を出してきますね。
ええ、まさに希望的観測への依存です。ヒトラーの論理はこうでした。イギリスが抵抗を続けるのはソ連が背後にいるからだ。そのソ連を叩き潰せばイギリスは戦う理由を失い降伏するはずだと。
かなり自分に都合のいい解釈ですね。
そうなんです。これは相手の行動を自分に都合よく解釈して、何の確証もない楽観論に基づいて国家の運命をかけた典型的な例です。軍事戦略の常識である二正面作戦、つまり2つの敵を同時に相手にするという最悪の選択を、彼はこの希望的観測だけを頼りに実行してしまった。この時点でドイツの歯車は大きく狂い始めます。
ヨーロッパがこれほどまでに急速にナチスの手に落ちていく中で、地球の裏側アジアでは一体何が起きていたんでしょうか。情報源を見ると、当時の日本もドイツと似たような形で状況に追い詰められていたように見えますね。
その通りです。日中戦争は泥沼化して経済は疲弊していく。そんな中決定打となったのがアメリカによる経済制裁、特に石油の全面禁輸でした。
石油ですか。
ええ、当時の日本は軍艦や航空機を動かす石油の8割以上をアメリカに依存していましたから、これはもう国家の生命線を断たれたに等しいわけです。
うわあ、
まさに罪の一歩手前です。
そこで迫られたのが記事にもある、座して死を待つか戦って活路を開くかという究極の選択だったと。ただ国力差を考えれば、アメリカと全面戦争をして勝てる見込みが薄いことは当時の指導者たちも分かっていたはずですよね。それでも開戦に踏み切ったのはなぜなんでしょう。
ここにもいくつかの失敗の本質は見て取れます。一つはやはり希望的観測。
またそれですか。
ええ、彼らが描いたシナリオは真珠湾を奇襲してアメリカ太平洋艦隊に短期的な大打撃を与えて、その隙に東南アジアの石油資源地帯を確保すると。そうすればアメリカは戦意を喪失して有利な条件で講和に応じるはずだというものでした。でもこれはアメリカという国の国民性とか、その土地知れない工業欲を完全に見誤った致命的な判断ミスでしたね。
リメマーパールハーバーを合言葉に、アメリカの世論は一気に参戦へと傾いた。眠れる巨人を本気でぶん殴って起こしてしまったと。
まさに。そしてもう一つ重要なのが情報の軽視です。
情報の軽視。
都合の悪い情報、つまりアメリカと戦えば長期戦になれば必ず負けるという客観的な分析は、開戦を主張する主戦派の声にかき消されてしまったんです。組織全体が今さら引き返せないという空気に支配されて、冷静な判断ができなくなっていた。これもまた破滅へと向かう組織に見られる典型的なパターンですよね。
そして戦争の潮目が大きく変わったのが1942年。面白いことに、ヨーロッパと太平洋ほぼ同じタイミングで決定的な転換点が訪れます。どちらもそれまで勝ち進んできた日独の広げすぎた戦線が原因だったと。
ええ、太平洋ではミッドウェー海戦がその象徴です。この戦いの本質は武力戦であると同時に情報戦でした。
情報戦。
日本海軍の作戦暗号はアメリカ側にほぼ完全に解読されていたんです。
ええ、
いつどこにどれくらいの戦力で日本が攻めてくるか、アメリカは全てを見通しだった。待ち伏せ攻撃を受けて、日本は虎の子の主力空母4隻をたった1日で失います。
4隻も。
ええ、これで攻守は完全に入れ替わりました。
一方、ヨーロッパの転換点はスターリングラードの戦いですね。ここでの敗北は物理的な損失以上に心理的なダメージが大きかったんじゃないでしょうか。
まさにその通りです。それまで不敗神話を誇っていたドイツ陸軍の精鋭部隊が、ソ連軍の泥臭い抵抗と冬将軍と呼ばれるロシアの厳しい自然の前に初めて降伏したんです。
初めての降伏。
ええ、この敗北は ヒトラーの絶対に撤退は許さんという硬直した命令が招いた人災でもありました。ここでも撤退の決断を遅れ、つまりサンクコストの罠が見られます。
ああ。
これまで払った犠牲が無駄になることを恐れて、より大きな犠牲を生んでしまう。このスターリングラードでの敗北で、ドイツの勝利はありえないことが誰の目にも明らかになりました。
ミッドウェイとスターリングラード、この2つの戦いを境に、日独は坂道を転げ落ちるように敗北へと向かっていくと。そして戦争末期、追い詰められた指導者たちの下で狂気は頂点に達します。ナチスドイツのホロコーストです。
戦況が絶望的になる中で、ナチスはむしろユダヤ人の絶滅政策を加速させます。これはもはや戦争の勝利という目的すら見失ったイデオロギーの暴走ですね。そしてここで指摘しておくべきなのは、アウシュビッツなどで行われた虐殺が一部の狂信者によるものではなくて、鉄道のダイヤを管理する役人、化学薬品を納入する企業、命令を遂行する兵士といった無数の普通の人々が関与する非常にシステマチックな、いわば産業的なものだったという事実です。
産業的。
この悪の凡庸さは、私たちに組織と個人の責任について非常に重い問いを投げかけます。
一方、日本も悲惨な週末へと向かいますね。サイパン島が陥落して、 B-29 による本土空襲が始まる。そして沖縄戦。追い詰められた末に特攻という兵士の命を兵器そのものとして使う戦術まで生まれてしまった。
軍事的な合理性を完全に度外視して精神論に全てをかける。これもまた正常な判断能力を失った組織の末期症状と言えるでしょう。そして最終的に広島と長崎に原子爆弾が投下されます。
はい。
この新型爆弾の破壊力と中立だったソ連の参戦が、日本の指導者に満作尽きたと悟らせる最後のダメ押しとなりました。
そして昭和天皇の聖断によって、ポツダム宣言の受諾、つまり無条件降伏が決まるわけですね。こうして1945年8月15日、戦争は終わりました。さて、この長大な物語から私たちが学ぶべき教訓を、情報源が提示する3つの疾病の本質という形で改めて整理してみたいと思います。
ええ、これはこの物語全体の核心部分ですね。
まず一つ目が希望的観測への依存。きっと相手はこう動くはずだ、最後は精神力で勝てるっていう根拠のない楽観論。
ええ。
二つ目が情報の軽視。自分たちに都合の悪いデータとか報告から目を背けて、時にはそれを隠蔽して楽観的なシナリオに固執したこと。そして三つ目が撤退の決断遅れ、いわゆるサンクコストバイアスですね。これまでつぎ込んだ犠牲とかコストが惜しくて、損切りができずに被害を拡大させ続けたこと。
この3つは驚くほど普遍的ですよね。日独ともに電撃戦や真珠湾攻撃といった初期の鮮やかな成功体験が逆に足かせになってしまった。
ああ、成功体験が。
ええ、成功体験が強烈すぎると、組織は過去のやり方に固執して状況の変化に対応できなくなる。戦略の柔軟性を失ってしまうんです。これって戦争という極限状況に限らず、現代の企業経営とか、もっと言えば私たち個人の人生における意思決定にもそのまま当てはまる教訓じゃないでしょうか。
本当ですね。そしてこの情報源の筆者が最後に記している言葉が胸に刺さります。戦争に加担したのは特別な狂人ではない、家族を愛し国を思うごく普通の人々だった。この視点を持つことが、歴史を遠い世界の出来事じゃなくて、自分たちの物語として捉え直すための鍵なんだなと感じます。
全く同感です。筆者はこうも書いていますね。平和は当たり前にあるものではなく、理性と対話によって必死に維持しなければならない、脆いガラス細工のようなものだ。
脆いガラス細工。
ええ。歴史から学ぶっていうのは、単に年号や出来事を暗記することじゃないんです。なぜ普通の人々があの熱狂に巻き込まれてしまったのか、なぜリーダーたちは過ちを正せなかったのか、そのメカニズムを理解することこそが、情報が氾濫してともすれば社会が分断されがちな現代において、私たちが次の過ちを防ぐための最も有効なワクチンになるはずです。
では最後に、あなたに一つ思考実験を投げかけてみたいと思います。今回の話は主に水熟国、つまり日独の失敗の本質に焦点を当ててきました。でも少し視点を変えて、連合国側について考えてみましょう。彼らが戦争の最終盤に日本に突きつけたのは、 無条件降伏という一切の交渉を認めない非常に厳しい要求でした。
はい。
今日私たちはサンクコストの罠とか、すべてを失うことへの恐怖がいかに組織の判断を誤らせるかを学びましたよね。
ええ。
そう考えると、この無条件という相手に一切の逃げ道を与えない要求そのものが、結果として日本の降伏を遅らせ、太平洋戦争の最後の最も悲惨な段階を皮肉にも長引かせる一因になった可能性はないでしょうか。相手から降伏の選択肢を奪うことの倫理的、そして戦略的な意味について、あなたならどう考えますか？